はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、
はい、
なんですがまた前振り
です。前振りです、はい、この前の307回、その前の306回かな、はい、が、まあ、ちょっと前振りを入れずに配信してしまい、そうなんですよ、はい、ほぼタイムラグなくなったかな、で配信が元通りになるかなって思い始めていたところだったんですが、またまた私がバタバタと忙しくなっておしまい、前振りも取ってない状態だったんですが、まあ配信できる時にしてしまおうということで、だいぶ間が空いてしまっているので、なんか追いついてきてるとか追いついてきてないとか、なんかそんなことを言いつつ、もうずいぶん前の話だよみたいな状態で流れてしまっていたので、まあ今回もこれがすぐ流れる想定で撮ってはいるんですが、年末頃流れてたりしたらちょっとごめんなさいなんですけど、まあそこまではいかないと思うんですけどね。学校関係の撮影と、まあ、ちょっとブライダルの方を始めさせてもらって、はい、両方このシーズン忙しいのね。
ああ、まあ、それは秋の稼ぎ時ですね。
ブライダルがそんなにあれなんと思わなくて、なんか、学校がない時にブライダルやり、ブライダルがない時に学校やりみたいな状態で、まあ、撮影はないけど、たまった納品のデータセレクトとか、なんかそんなんでも何にもできないような状況がずっと続いておりまして、ようやくですかね。っていうのも、なんか台風やらいことになってますけど、まあ、そのおかげで中止になった行事があって、2日間も空いたので、データの整理ができて、みたいな、ちょっとそれでなんとかなったかな、みたいなところもあるんですけど、まあでも大変、いろんなところで被害がですね、ちょっと心配な状況が続いておりますが、まあそんなところで、今回お届けするのがですね、第308回なんですが、収録が9月の23日に収録したものになります。現時点から言うと、ほぼ1ヶ月前に収録したもんと、今のこの前振りも伝えておきますと、10月21日に今収録をしております。ですので、もうほぼ1ヶ月前に収録したものを、さらにここから編集してなので、来週とかに流れ、早ければ配信できるかなと。いう感じで、来ております。ちょっと他の番組もね、お休みが続いたり、配信自体ストップしちゃったりね、していたんですが、徐々に戻したいなというふうに思っておりますので、登録解除せずにぜひお待ちいただければということで、前振りでございました。本編の方、9月23日に収録しました308回お聞きください。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、再び3連休です。はい。ね、なんか天気良かったんだけど、あんまりどこにも出かけず、ただ家に引きこもってました。ちょっと残念。
ああ。
はい。
私は、婚礼のやつをやらせてもらうようになって、はい、休み、昨日はそれがあって、今日は空いてたんだけど、もう、先週もそうだったんだけど、体験学習的なのが、木金あり、土曜日運動会、
はい、
日曜日婚礼、
はい、で
次死ぬみたいなのが先週に引き続き全く同じような状況で、 これからセレクト地獄が待っているぞみたいな、
はい、頑張ってください。
なんとかしないとまた次のやつが来ちゃうので、
そうですね、
ちょっと頑張らないといけないなという感じでございます。小関さんは？
普通にお彼岸してました。
ああ、そう、
なんかここ数年ちょっとね、墓参りするのサボってて、
うん
うん、で、ちょっと都内出る用事あったから、あ、じゃあ今日はちゃんと真面目に行ってくるか、とか。
お、素晴らしい。
はい。
まあ、あれもそうだね、彼岸花も咲き始めてますね、チラチラ見かける
んですけど。うちの近所はなんか、今日ざっと見てきたんですけど、うん、半分ぐらいがもう、なんだ、塔が立っちゃってる感じ。
あら、ほんと。
まあ、あったかいから、早いのかな。
うん、そうですね。なんか、毎年毎年はそろそろだなって言うと終わりかけになってる。
で、早いよね。
まあ、そうですね。
世話しない時期だから、あれなのかな。いつも、あ、咲いてるわって思って、どっかで撮らなきゃななんて思ってると、もうダメ、みたいな。
うん、
そんな年が多いんですけど。僕見たところは、何輪か咲いてて、まだつぼみの方が多かったような感じだったんだけどね。場所によるんだろうけどね。うん、まあ、この時期ならではという感じもするので、また見かけたら撮りたいなと思ってますけど。まあ、そんな中お届けします、フォトスクランブルですが、今週は、新製品のお話いくつかと、スノさんが風車撮影してきたと、
はい、
いうお話がメインかなっていう感じで、今週も早速始めていきたいと思います。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まずは、新製品、ちょっと気になってたのがね、うん、まずオリンパス。
はい。
まあ、気にはなるメーカーではありながらも、まあ、自分のもの、手持ちからなくなってきてというか、使わなくなってしまっているので、まあ、手出すっていうことはないんだけども、なぜ気になったかというと、ワイヤレスの出来がいいということで、技術の上気になったんだけど、でもそもそも認識がよく分かっていなかったっぽいので、そこら辺を小関さんに解説してもらおうかなというところなんですが、はい、今回出たのはフラッグシップっていう言い方をしているところがあるんだけど、
はい、
E シリーズっていうのが今まで、あ、E システムか、
そうですね、
はい、E1 からスタートしたんだよね、これね、
はい、
もっと古くから言うと E10 とか E20 とか、
うん、
E20 を僕は使ってたんですが、そのシリーズがもともとオリンパスのフラッグシップだったよねっていう、
ずっと E5 が最新だったんですけど、
うん、
統合するっていう言い方をしてますね。
うん、
うん、だ今回は結局その、なんだっけ、E の M5 か、OMD って銘打って最初に出てきたやつ。
うんうんうん、
あれでも、アダプターつければ普通に従来のレンズフルに使えたんですけど、
うんうん、
ピント合わせが遅かった。
うん、はいはいはい。
ので、その古いレンズ使ってでも、早いピント合わせができるためのセンサーとかを、ちゃんと整備しましたと。
ほうほうほう。
ので、新しいボディで前のレンズつけても、
うん、
要は E5 同等のピント合わせがいけるようになりましたと。
なるほど。
それが一番の売りですかね。
今回のやつでは。OMD の EM1 ってやつ、なんかややこしいよね、これ。OM の後もなんかハイフォンついてるし、
うん、
その後の E っていうのも EM1、ハイフォン M1 っていうことなんだけど。 これは、じゃあ、実質これが今、オリンパスのフラッグシップ機っていうことになるの？
そういうことにしていくみたいです。
うん、今んとこ、今現在収録してる時点では、この E、もともと、ここはフラッグシップだと認識していた E システムも出てはいるんだけども、これもじゃあいずれなくなっちゃうかもしれないってことなの、うん、
なくなりはしないけど新製品は出さないみたいな。
あ、でも E5 が最終なんだ。
最後の。
なんかね、そういうような物言い方をしていますね、今のところ。で、今度はその、新しいやつで従来の一眼レフの方の市場も食いに行くよと。
うん。
そういう宣言。
食いに行くよって、これで食いに来れるのかな。
うん。あ、でも結構ね、プロ使ってる人増えてるって話は聞きますね、このシリーズ。
うん、ああ、そう。
なんせほら、機材軽くできるんで、
うん、
アシスタントさんとか、たくさん抱えられない人。うん、
はいはい。
一人でロケ行かなきゃなんない人。
うん。
で、そういう人とかには割と受ける。
へ
ぇ、まあ、それはペンタックスも同じような傾向があるんですけど。
うん。
もともと、レンズいいですしね。
うん。
で、
フォーマットって、いいこと同じなんです
か？フォーサーズ。
うん。
あれ、E ってフォーサーズだったんだっけ？
そうですね。今度のやつで、今度 OM になってマイクロフォーサーズ。
あ、マイクロフォーサーズ。
ですけど、まあ、基本的にセンサーサイズとかは一緒なんで、
うん、
あんま変わらんです。写りとかそういう出てくる絵とか、
うん、
そういうものに関しては。
マイクロフォーサーズって結局ちっちゃいよね。
まあ、フルサイズとに対したら半分っていうか、なんだっけ、焦点倍率効果は倍なんですね。まあその分ボディすごくちっちゃくできるし、ましてこれミラーがないから、そう、ミラーがないんだ
からね。ああ、そっか、ミラーですか。
E5 はミラーあったんです。
ありました。
光学ファインダーだから、そこも、そこは決別しちゃうっていう。
光学を捨てるっていうことなのか。
大胆だなぁとは思うんだけど。
うん。
でも EVF でいい、いいというところまで、良くなってきているのか。
絞らなくていい人にとっては楽。
絞らなくてっていうの
ですね。ピントが稼げるっていう意味合い。
うん。
で、物を取ったり、物撮りする人なんかでその22とか32とか絞らないと塩梅悪いっていう人だとどうしてもフォーマット大きくないといろいろ辛い面があるんですけど、まあそこまでやんなくても、まあピントは確保できるし、普通に撮る分にあんまり気にならん。
うん、
言えば良いであれば。
そうですね。基本的に被写界深度は深くなるので、
そうですね、
同じ画角で撮っていたり。だから、ポートレートとか撮る人はちょっと、厳しいかな。
うん、逆に。
まあでも 2.8 使って、長めの玉使ってりゃ、だいたい、本当にその、ロケ先で、雑誌屋さんとかでね、
うん、
とりあえず撮ってきて抑えないといけないみたいな、
うん、
そういうのをやるんであれば、硬、
うん
うん、
い機材だと思いますけどね。
うん、まあ、集合写真なんかも楽ですね。
うん、
あまり絞らなくても被写界深度。
ああ、なるほどね。
逆に。
うん
うん、EVF とか、まあね、EVF は明るくても、こう、明るくてもって、環境光が明るくても、
うん、
覗けば見えるから、
うん。
うん、液晶しかないっていうよりは、やっぱり、相当いいとは思うんだけれども、
うん。
うん、でも、やっぱり、広角ファインダーの、
その、
なんていうの、タイムラグがないっていうのを、どうなんだろう。で、これタイムラグがすごく短くなりましたっていう、まあ EVF の
なんか、
ね、うん、なんか、
これじゃないけど、ね、最近のやつを見ると、以前の違和感はだいぶ減ったような気はするんだけどね、でもやっぱりどうしても光学とは違うのはもう明らかじゃないですか。
うん、そうなんですよ。これオリンピックとかね。ね。
あ、でも、
いるのかな。
何でしたっけ？今回えらい力入れてて、
うん、
紙のカタログが平閉じなんですね。
うん、
で、分厚い落とし使って、
うん、
ずっしりとしたやつ配ってるんですけど、
うん、
岩合さんがなんかやっぱりアフリカの生き物とか撮って、やってたりしているのを、やっぱり大々的に出してきてるので、
うん、
そういうのでもいけますよ。うん、
なるほどね。
中のは一応売りみたいです。あとはね、EVF 機のメリットが一つあって、
うん、
一番レフに比べて露出がすごい安定するんですよね。
まあそうですね。
うん。だから、とりあえずなんか映ってないといけないっていう用途に対しては、
うん、
強い部分は、あるかな、と思いますね。
UVF だと、その見ている画像で判断、まあ、判断というか、演算するときに判断できるので、何が映ってるかぐらいが、まあ、例えば猫が映ってますとか、人間が映ってますとかぐらいのところまでは、もしかしたらカメラの方で判断できるぐらいのね、こう、能力が、
うん、
あるような気もしないでもないです。
そう、これ、そっか、設定、要は、普通、これまでのカメラでいうプレビュー状態がずっと出てるっていうことなんだよね。
そうですね。
うん。だから顔認識とか、あるんだろうか。あると、もう確実に、まあ、それは他のカメラでもそうだけど、ちゃんと顔に合わせてくるから。
うん。
うん、背景が真っ暗だろうが、真っ白だろうがね。一応顔を認識すると顔の明るさに合わせてくれるんですよ。うん、ライブビューで撮ると、
うん
うん。まあそういう意味ではいいんだけど。
まあでもそういう道になっちゃうのかな。どうなんだろうな。うん、このEシステム頑張ってもよかった気もしなくもないけどな。どうなんだろう。
どうなんでしょう。
まあやっぱり二つのライン作るのは単純に体力的にきついっていうのもあるでしょうし、で、OM というかまあマイクロフォーサーズ系で今までオリンパスユーザーはふざけんなんてずっと言い続けてたのはね、結局そのレンズがこれまで買いためたのがまともに動かんっていうのが一番大きかったんで、今回とりあえずそれについてはまともに使えるようにしましたよってやってることと、
うん
うん、
あとはまあ今回ボディデザイン、
うん、
まだなんかね、OM の亡霊みたいなの若干あるんですけど、それでもまだ、なんだ、E シリーズ作ってた時と、
うん
うん、
あれも血が少し見えるようなグリップ周りとか、
うんうんうん、
こういうのやってるのは、まあなんか、足して2で割ったっていう言い方は悪いですけど、まあなんか頑張ってるのかなという気はします。だから、まあずっとオリンパス使ってた人は結構また移行するんじゃないですかね。
うん、いいから、いいシリーズから、普通に。
そうなのか。
うん、
いや、でもなんか広告ファインダーがなくなった時点で他のメーカーに行っちゃいそうな気もするけどな。
まあ、でもなんか光学ファインダー映った、光学ファインダーがあるって言っても、本当にあるだけの機種とかありますかね。
うん、ああ、まあね、そういうのも出てきてはいる、
うん。そういうのに比べたらまあ、
一
応見えるっていうのは、
うん、
まあ、これはこれで一つの進歩なんだろうなというふうには、
うん。こういう流れになっていくんだろうか。
単純にその光学系とかリズム作ってとかそういうのをできる人がいなくなってきて、結局そういう画像、 センサーのすごいセンサーとすごい画像処理でどうにかするっていうのは、うん、トレンドみたいになってくるような気はしますよ、ここから先。
そういう技術屋さんが減ってきてる。
継承できるほどそういう規模があるわけじゃないと思うんで、今そのいくらカメラ流行ってるっつったって。
そうなのか。
でも双眼鏡とかさ、本当に目で見なきゃいけないものとかって。
いや、それこそもうデジタルになってくんじゃないの。
そう。でもオニカスの双眼鏡はどうだった
なんかどっかでありましたよね、そのデジタルですごい像が。ソニーかなんかか。
あ、作ってた。
うん。
オリンパスはまだ完全に普通に光学。
そうですね。
プリズム使ってやってる普通のやつです。
なるほどね。
まあ、いいか悪いかともかくその前のその、なんだ、EM5 が出た時に比べて、ふざけんなっていう気持ちはあんまりない。
あ、そうなんだ。
まあ、なんかまあ出たね、ぐらいの。
そうなんだ。
ちょっと許せる
感じなの
感じはします。買うかどうかって言うとまた別ですけど。
なるほどね。でもこのサイト見る限り、この、あ、でも、M5 は M5 でまだ残るのか。
ですね。これはなんかもう、2種類、まあいずれ終売して切り替えていくんだとは思いますけど。
これでもなんか液晶の部分は E5 の方がでかくて良さそうな感じだし、M1 の方はなんか、あ、E5 じゃないか、M5 の、E の M5 ってやつの方が、なんか全面液晶っぽく見えるんだけど、これ、ちっちゃくなっちゃったってことなのかね。
こんないんじゃないのかな。どうだろう、縮まった？
このサイトでの写真で見る限りで言うと、なんかちっちゃくなってるっぽいんだよな。
あ、でも両方3型ってなってから物理サイズが大きくなってるのかもしれないですね。まだあの現物見ているわけではないんで、2台並べてどうっていうのはないですから。
なるほどね。いや、どうなんでしょう、はい。ちょっとかなり気にはなる。その、動向が気になるっていうのかな。どういう風にしていくんだろうみたいな、ね、ちょっと気になるんだけどね。まあでも、防塵防滴とかね、やっぱオリンパスって、当初から言われていたし、そういうところで言うと、まあ小型、まあちっちゃくて防塵防滴で、っていうのは気になるけどね。どうなんだろう、でもこれプロ使い出すのかな。
一定数は動くんじゃないかな。
で、気になったその、スマートフォンとかでシャッターを切るとかいう機能の部分が、結構なんかね、他のメーカーのやつをかなり研究して作ったので、結構自信があります的なことを言っていたらしいんだよね、メーカーの人が。
リモートライブビューとタッチシャッターがいけるっていうのは結構いいかもしれないですね。
なんか、キャノンどうなんだろうな。キャノンがスタート、今出たかどうかわかんないけど、iPad が掛けにバージョン、iPhone と同じアプリケーションを使うっていう、状態だったんだけど、もうオリンパスは花から iPad は iPad 専用のアプリが出て大きい画面で使えると。で、僕、この番組でお話ししたんだけど、その Wi-Fi を切るみたいな、要はカメラと、スマートフォンの接続状態を何とかしたいっていうのを、スマートフォン側から電源切れるらしいね。だいぶ細かいところを結構改善してきてる感じはあるみたいなので、ちょっと使ってみたいなっていうのはちょっと思いましたけどね。 まあ、ここら辺もちょっと試せる機会があればちょっと見てみたいなと思いますけど、うんうん、ちょっとねキャノンのがなんかどうもこれやっつけ感がまあ設定
はありますっていうのはずっと前からですけどね、
うん、まあなんだろうこう iPhone 側からその絞りとかシャッタースピードの設定変えて、
うん、
それがプレビューされて撮れるみたいなのはいいんだけど、なんかシャッター切ったのが切れたんだか切れてないんだかよくわかんなかったりとか、
あそうなんだ
接続状態がいつまでもこうね、
あ
どっちかで切らないといけないとか、うん、なんかそういう、まあ、もう一歩あのまあそこら辺はねアプリケーションが改善されてくれば使いようになるのかなっていう気もするんですけど、うん、もう一歩二歩ちょっと改良の余地がありそうな感じなので、もうそこら辺まあ後発なだけにそこら辺は研究して作ってあるみたいな自信を見せていたらしいので、ちょっと気になるかなという感じでございます。うん、まあ新たなフラッグシップでの動きが出てきているようなので、ちょっとオリンパス注目していきたいなと思います。もう一点、ニコンがなんかすごいの出したと。うん、これ全然僕。
これケースですか？
違う。ケースじゃないんですよ。
あのニコン1っていう、まあ、レンズ交換のちっちゃいやつですけれど、あれの新シリーズとして、AW1 という、うん、防水対象機、うん。
あ、これか。トップページにあった。
カメラが出ました。
はい、
防水なんですよね。防塵とか防滴とかじゃなくて。
うん。
こんなのも見れる。
レンズつけたまま水没できる。
すごいね。
水中でレンズ交換したら壊れますよ。絶対これね、出てくると思うんですよ、これやる人。
いや、それは、ちょっと、ネタになる。ネタにやってみてみましたとかいう人いそうな気がし
ちゃう。これはでもすごいよね。これを、なんかなんだ、キャノンとかで、まあ、ニコンでもいいんだけど、うん、要は普通のデジ7で出してほしいんだよね、早く。やっぱりできるんじゃんとか思ってこれ見ても。
ああ、まあそうですね。
で、交換式だから無理なのかなと思ってたんだけどね。でもこうやってこういう風に、
交換するとこにシーリング入れてだけで、そんな15メーターとか、
うん。
いけるんだっていう。
うん。
相当カツカツな感じはしないようない
でしょ。そうですね。15メーターは相当な圧力なくしね。
ね、
うん、
いや、もう15メーターも行かなくていいんだよな。
まあいいんだけど。
2メーターぐらいで十分だと思うんだけど。要は雨の中そのまま持って撮れりゃそれでいいっていうね。
うん、
うん、それぐらいなんかしてほしいんだけど。
うん、そうですね。
でもすごいよね。15メーターだもんね。
うん、
あと対象力、2メーターついてて、
うん、
本当かいなと思うんですけど、
うん、
これ
はいいと思うな。これでも専用のレンズじゃないとダメってこと
だね。あ、もちろんそうですよ。
うん、
いや例えばさ、その15メーター潜れないまでも今までのレンズをつけて台風の中外で撮るみたいな。
ああ、でも多分それ共同がダメだね、なると思いますね。
なんか共同の方か、レンズの方か。
レンズっていうより、結局、雨天関係何が危ないかって、レンズのマウントと、その共同、ズームレンズなんかでの伸び縮みするとこの隙間から水が入るっていう、そこなので、特に対策してないレンズ持ってくと、やっぱ水食っちゃいますよね、どうしても。
これは当然、ズームは、伸びたり縮んだりしないんで、中で、インナーズームというか、
な
んだよね、
と思いますけど、
伸びたらすごいです、
うん、
潜望鏡みたいな、すごい、こう、なんていうんですよ、シーリングが、構造になってないとそんな無理だろうから、
うん、
中にも入っちゃったんだろうな、気はする。
大体防水のズームレンズって、初めて聞いたよ。
あ、そうですね。うん。
うん。
うん、そうですね。
すごいな
ぁ。うん。 高度計とか推進計とか電子コンパスとか入ってるね。すごいです。位置情報も分かっちゃうし、これは、まあ山とか海でアウトドアに行けばすごい便利な。使えるね。
いやー、これはちょっと気になるなぁ。
なるほどね。
ちょっと面白いというより単純にすげえって思う。そういう関心の仕方をしましたね。
これもう発売になってんの？これから？
どうだろう。
ん？
発表して10月発売予定。
あ、10月発売か。
うん。まあ、もうぼちぼち。
まあちょっと今、これが配信が多分あれなんですけど、収録が今、9月23日から24日に変わろうかというところで撮っているので、今現在は発売されてはいないということなんだね。うん、まあでもこれすごいね。うん、で、店頭予想価格9万前後。
うん。
おぉ、10メーター潜れて、9万ってすごいな。
うん、まあ、ダイビングとかやる人は、思わずこぞって買ってしまいそうな感じはするね。
ミラーレスとはいえ一眼だもんね。
うん。まあ、あとストロボがね、さっき言ってたけど、水中でもストロボをちゃんと光らせられる。
でもこの、ニコン1シリーズのこのちっこいストロボで水中でどんだけ効くんだろうって気はするけどね。どうなんだろうね。
そうですけどね。記念写真ぐらいは撮れるんじゃないですか。
ああ、浅いところで、みたいな。
あとは近づいてなんか撮るとかだろうけど。
ああ、そうか。でもそれも水深が深かったらもうアウトでしょ。10メーターとか言ったらダメなんじゃないの、うん、
まあ、だいぶ暗いんじゃないですか。
そもそもね。
感度を上げればね、まあ、6400までは。
いやー、でもこれはすごい頑張ったね。
うん。
どうなんだろう、またオリンパス戻るけど、オリンパスの、やたらやっていた、
タフシリーズ
とか、まあ他のメーカーもこぞって出てきたじゃないですか、うん、コンデジのやつはね。あそこ
で。でもあのシリーズというか防水防滴、防塵防滴防水、うん、その手のやつは、割ともうジャンルとして完全に定着した感は、ありますよね。
もう結構続いてるもんね。各社出揃ってから、もう何年か経つ感じだからね。
タフシリーズは工事用カメラを、に行っちゃったのかな。従来のなんかカジュアルなタフシリーズじゃなくなっちゃったような気がする。
ああ、でもその工事用っぽいやつもあるけど、それの、
もあんだ
うん、カジュアル系のもある。
あ、ありますよ。
うん。あ、こんなになったんだね、今。久々に見たけど。あ、結構ごっつい感じか。見た目はあんまりあれだな、前の、この下のシリーズの方が、ぽい感じがする。
うん、
まあでも、この防水が必要な人で、こういうのしか選べなかったところから、ミラーレス一眼が選べるようになるっていうのは、かなり頑張ったなーっていう感じがしますね。面白いものだし。うん、だやっぱりこういう、なんて言うんだろうな、ちょっとその、どっか尖ったところがないと、もう、びっくりしなくなってきてるよね。そのタフ、うん、そのさっきのデジ、コンデジのさ、やつが、まあ20メーターか25メーターになりましたって言っても、もういいじゃないですか。もう交換レンズでこれっていうのはね、やっぱすごいなっていうね。これはどうなんだろう、出てくるんじゃないっていう気がしますけどね。いやー、ちょっとこれ9も欲しいけど、これもちょっと気になるな。どっちもすぐは買えないんだけど、まあ、9買ったらこの1、これはいらないだろうしな。でも1買っちゃったら9いらなくなるしな。すげえ悩む感じなの。
いや、そう。 そうですね。はい。
これはちょっと面白そう。
うん。
え、じゃあこれ見させてもらいに行こうかな、今度。
うん、
行かなきゃと思いながら、なかなか行きてないんですけど。ということで、まあ、
はい、
ミラーレスではありますが、一眼でレンズ交換式で15メーター潜れるカメラ。これはちょっとかなりインパクトがあるカメラになってんじゃないでしょうか。まあ値段もこれぐらいだとね、全く手が届かないっていう感じではなくて、ちょっと考えるかもみたいな、うん、ちょっといい塩梅の値段なので、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで、まあ新製品はこんなところですかね。で、スノーさんが、
はい。
そしたら、個展をやった時の続きという。
まあそうですね、
続き。ことでいいんですか、これ。
はい、というか、新作を取りに。
うん。
まあ、いつ以来だ。かなりですかね。今年は3月に長崎に行って、撮ってきたのと、
うん、
まあ今回2回目。ですが、
うん、
石川県に、行ってきました。
はい。
はい。能登半島いっぱいある、まあ最近というか、割と最近ですかね。
うん。
いっぱいできてきたというので、
うん。
ちょっと下調べして行ってきました。
うん。
まあ他の仕事のついでなんですけれども、
うん、
はい。能登半島、なんて言うんでしょう。根元から先端まで駆け回って、
うん、
撮ってきましたっていうか、まあ、ちょっと天候が例によって悪くて、
うん、
そう、台風がこれからやってきますっていう時だったんですけど、あーっていう感じだったんですけど、一応まあ、なんとか無理やり絵にしてきました、
うん、
感じです。いくつかあるって言ってもですね、
うん、
ですいくつぐらいあるんだろう。ちっちゃいのも入れると、もう7、8箇所あります。1個とか2個とかいう、1機、2機っていうところも含めると、
うん、
もうそ、本当こう、まあ太平洋、日本海側には、
うん、
すぐ、ポコポコ並んでるような感じなんですけれども、うん、どこもね、ちょっと、こう、アクセスが悪いというか、
うん、
海岸のところは結構、すぐ見えるところもあるのもあるんですけど、
うん、
規模があんまり大きくないっていうのもあって、
うん、
なんか、なんて言ったらいいんでしょう、こう、欲が出てですね、
うん。
なるべく規模が大きいところでいっぱいガバッと撮ってやるみたいな、
そういうのが
ありまして、規模の大きそうなところを探していったんですけれども、
うん、
山の中なんだけど、景色があんまり良くないっていう。
あ、
うん、ちょっとね、今回はね、難しかったです。うん、はい。で、まあそんなわけで、その山の中でも一つ目というか、
うん、
ある、これどこだったっけな。ちょっと口で説明するのが難しいような場所にありまして、山の中の。
うん、
町っていうか、あれで言うと、市町村名で言うとね、鹿町か。
うん。
っていう、真ん中ぐらいですね。
真ん中って
真ん中、
能登半島の。
はい。
うん、
北側に七尾っていう、七尾市ってあって、
うん、
こう、湾になってるとこがあるんですけど、
うん、
はい、まあ、そこの近所の、そこが見下ろせるような山の、まあ、山って言っても、かなり深いんですけど、ね、
うん、
虫ヶ岳っていう、虫ヶ峰か、という、まあ、地名があります。まあ、多分この七尾市って、だったと思うんですけど、あまりにも山の中なので、
うん、
何しかよくわからないっていう感じですね。
うん、
で、そこにありまして、とりあえず、車で入れるところって最近結構落っこちる事故があるので、風車が。
はいはいはい、
だから行ってみたら、うん、 取り付け道路も立派についていて、
うん、
入れるんだろうけれども、
うん、こう
柵はしてあって、
うんうん、
入れません。ああ、がっかりっていう、
うんうん、
結構、ちょっと増えてます。残念ながらっていうか、うん、まあ安全上しょうがないですけど、でそこは入れたので、まあ行ってきたのがここなんですけど、これ、うん、ここで一晩いまして、
うん、
夜ちょっと写真撮ってたんですけど、そのまま朝焼けとか撮れればいいなと思ってここにいたんですが、
うんうん、
もう台風の影響で、朝からっていうか夜中から雨で、
うん、
がっかりな感じだったんですけど、
うん、
まあ、せっかく予備の羽があったので、
うん、
そこに車を寄せてですね、
うん、
例によって走るという、
うん。
これはですね、走って、ポーズ撮って、切れたかなと思って戻り始めたらカシャって切れた。
なるほど。
なんで、ああって頭に行ってみようって。まあこれも、まあ車、普通乗用車なんですけどね。
うん、
レンタカーの。このぐらい大きいっていう。
うんうん、
これ、まあ今まで見ただけでもかなり大きな。
へぇー。大きそうですよね。
うん。でした。で、ちょっと戻るんですけど、前日に行ったのが、これ滋賀原発かな、
うん、
ってあるんですけれども、うん、そこの裏山というか、豊浦だったかな、
うん、
っていうところに、これは街から見えます。
うーん、
はい、結構、いくつも、山の方に、ニョキニョキニョキって見えて、
うん、
肉眼で見る分にはなかなかいいんですけどね、
うん、
写真撮ろうと思うといろんなものが邪魔になってなかなか撮れないっていう、
うんうんうん、
ちょっとがっかりな感じでした。
うん、
ここはもう完全に中に入れない状態なんですよね。この展望台みたいのが、道端に作ってありまして、
うん、
そこから眺めておしまいみたいな。感じでした。
うん。
うん。まあ、ここで行ってもいいんですけれども、ちょうど、夕方で、これからどうなるかわかんないなっていう、
うん、
日没がいいかどうか、ちょっと、わかんなかったのと、
うん、
まあ、海から山の方に向いているので、方角的には日没になっても、
うん、
夕暮れっていうか、夕焼けになっても、空が、ただ暗くなるだけ、
うんうんうん、
その可能性が強かったので、まあちょっとここをわざスルーして、
うん、
珠洲市っていう、まあ一番先端まで無理やり車を走らせて、
うん、
着いたら、ちょうど、その、古河川所が見え始めたところで、
うん、
すごい夕焼け綺麗だったんです。
うんうん、
夕焼けで空が、
うん、
空に雲が、ふわふわっと置いている、いわし雲みたいなのを置いているのがすごくオレンジ色になってたんですけど、
うん、
それ車を運転している最中で、
うん、
そこに着いたら、こう、そういう光は一瞬でなくなりました。ちょっと土門健さんがね、
うん、
どっかのお寺を撮るときに、その屋根の上にそういう雲ができて、
うん、
で、もう、片付け始めてたんです、
うんうん、
機材を。
うん、
で大変だっていうので、なんか、こう、助手をね、
うん、
殴りつけながら、それこそ殴りつけながら、セットして、
うん、
なんとか一枚撮ったのがこれですとかいうのが写真があったんですけど、
うん、
そんな心境、本当にこう、いいところっていうのは、こう、2、3分しかない。だけど、それを見ながら、ミスミス見逃してしまった。なんて、ああ、部門権になれなかった、とかいう感じで。で、まあ、ちょうど月は、降ったんで、
うん、
まあ、枯れすき風に撮ってみましたので、
うん、
感じです。若干なんとなくまだ空に赤みがね、
うん、
っていう感じで。でも、ここね、やっぱり台風の影響なのか、すごい蒸し暑かったんだよね。先週か、
うん。
蒸し暑い上に風がない。風力発電なのに回ってない。全然回ってなくて。
うん、
まあ、何機かちょっと、ぐるぐる、いいとこを探したんだけど、やっぱり回ってないとどうも難しい。
うん。
見ので諦めて、 次のところに行こうと思ったんですけど、
うん、
道なき道になりましたっていう感じで、うん、一応ナビでは道がある。
そう
続いているんですが、
うん、
もうとてもじゃないけど車じゃ行けませんみたいな、
うんうんうん、
でどうなってんのかなこの先と思って降りようとしたらなんか下すごいぬかるんでまして、
うん、
あこれはもうダメだろうと思ってバックしたんですけれども、うん、車がねちょっと話違うんですけど車がなんかマツダのアクセラっていう、
うん、
すごいスポーツタイプの車だったんですよ、
うんうん、
でああいうのって後ろ見えないじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
真っ暗やみたいな。
うん。
ほとんど泣きそうになりながらバックしたんですけど、最終的には、こう、懐中電灯というか、LED ライトで、持ってる LED ライトを、後ろ、
うん、
窓から身を乗り出して、後ろを、それで、こう、照らしながら、後ろに走ると。
バックモニターなかったの？
あ、それはついてませんでした。
あ、そうなの、
ね、残念ながら。
俺はきついね。
うん。いや、ちょっと死ぬかと思いました。この時は、さすがに、うん。で、その鈴市にね、二つあるんですよ。第一発風力発電所、第二風力発電所って言いまして、うん。で、第一の方から、山というか谷を一つ越えて、第二が見えるんですね。
うんうんうん、
で、まあちょっとナビで調べて、まああっちなら行けそうだと思うので行って、まあ撮ったのがこの次の夜、まあ夜景っぽい写真です。
うんうん、
ここは航空標識と言いますか、衝突防止灯みたいなのがついているところと、
うん、
全くついてないところがあるんですね。
へ
ー、どういうあれなのかわかんないんだけど、その基準がね、わ、
うん、
かんないんですけど、ついてるところがあって、ついてると結構絵になる、
うんうんうん。
で、まあこれなんか、ちょっと未来っぽいっていうかな、
うん
うん、いい感じで光っていたので、まあここはずっと夜中中を取り歩いてき、
うん、
ました。
うん、
まあこれ、まあ代表例なんです。
うんう
んっていう感じでございます。
うん、
で、本当は次の日のね、夕方まで取り歩いて、
うん、
日曜日ずっと取り歩いてと思ったんですけど、
うん、
台風が来てきて、飛行機どうなるかわかりませんっていう状態だったので、
うんうんうん、
急遽早くして、
うん、
昼間の飛行機に変えて帰ってきたんですけど、うん、まあ帰り戸籍参加剤を取りまくりね高いところ、高い空じゃなくて高いところから空を撮るっていう。はい。もう堪能してきました。
うん、
これもう台風の雲が、なんていうの、台風、飛行機の後ろから追っかけてきてるみたいな感じ。
なるほど。
うん。でしたね。
うん。
あと東京を降りるちょっと手前で、飛行機から虹も見えました。はい。まあ、そういう意味では、ちょっとラッキーだったんですけど。はい。っていう感じで、また、まあ、ほんの一部なんですが、
うん、
ちょっとブログに載っけておきますので、
うん、
新作をお見せできるかなと思います。
これ、どうなんですか？え、個展からは初の撮影だったということ？
あ、そうですね。そうそうそう。うん。そうなんです。
うん、ね。
まあ、今回は随分夜ばっかりの写真、まあ昼間天気あんまり良くなかったんでね、
うんうん、
夜ばっかりの写真になったんですね。どっちかっていうとね、
うん、
うん、この航空標識のあるやつをいっぱい撮ってきたのと、
うん、
まああと月明かりが若干あったので、
うん
うん、月明かりのでのこう回転してる風車の、
うんうん、
うん、の撮ってきました。
うん、はい、ということで、まあ、次回、次回はまだ未定の。
まあ、でもいいですね。うん。
まあ、
少し溜まるまで時間かかると
思います。まあ、そうだよね。まあ、しょっちゅう撮れるところって限られますからね。
うん
うん、なかなか。取りだめるのも大変なんじゃないかと思いますが、ま、いずれ第2回のこの個展で見れるようになる、
はい、
1回、そのうちの
はい、まあ、
撮影の1回ということですので、はい、まあ、このお話の作品がその第2回に入っているかどうかというのをぜひ楽しみにしていただいて、2回をお待ちいただければということでございました。はい、と、はい、いうことで、ちょっと短めですが、また来ワークショップの方も、
あ、そうです、かりますし、
お届けできるように頑張りたいと思いますので、はい、また次回も楽しみにしていただければと思います。
はい、
ということで、お届けしました、スノーさんのフォトスクランブル、お相手は半助と、
はい、スノーと、
小杉でした。
ではまた来週。